んばんにゃ、は
い、エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
スポットね。
はい、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、はい、テーマは今までね、番組で、ゲームソフトの話、
はい、
ね、いろいろやってきましたけれども、なんとこの番組で初、ゲームのハード機の話っていうか、普通ラジオでゲームのハードだけの話しないんだけれども、
ね、なかなかないですよ、
ね、は
い、
あなたのベストゲームハード機ということでアンケートを募集しましたところ、皆様より熱いご回答をたくさん頂戴しましたので、はい、後ほどご紹介したいと思います、
はい、
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品を紹介するコーナー、今月のこれ、はい、エイミーセレクトはですね、藤原ココアさんの犬ボクシークレットサービス、太郎ちゃんは
私三友公平さんの必要とされなかった話です
という内容でお届けいたします、うん、なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。そしてツイートキャスティングでライブ配信もしております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトでタイフォン FM をフォローしてくださいということで、うん、いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフォン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でもチェックしてみてください。
チェケラ。
首里出身の2人のドクター田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
デュヤッパ
ー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
そうですね、
そうでございますとも、はい、ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーでございます。
あれね、
ということで、うん、まあこれはね、ご存知の方も多いと思いますけれども、
はい、
とうとうね、うん、まあ、あの世界中の皆様に知られた感のあるツイッターでございますけれども、
そうですね、
とうとうあの方が登場ということで、
誰ですか、
ニュースや新聞などでご覧になった方もいらっしゃると思います、うん、ローマ法王ベネディクト16世が公式アカウントを取得しまして、
来た
年内にも第1弾のつぶやきをすることが発表をされました。
すげえ。
あのね、2チャンネルをご覧の方はご存知だと思うんですけれども、うん、あのベネディクト16世は世界最高峰のラスボスとして知られてるんですね
ラスボスですよ、
ある意味、うん、まあ、ある意味ラスボスなんですけれども、
いや本当そうですけど ね、
もう世界をアポカリプスから救ってくれるのは彼しかいないので、
そうですよ、
もうそういう意味でラスボス家としてね、もう有名なんですけども、一応ですね、ツイートの内容文章は、うん、バチカンの関係者が、書いたものを、うん、法王の承認を得てからのツイート10日という形で発信はされるということで、
なので
、うんうん、あの法王がなんか、うん、ちょっと今暇してるしってポッと何かつぶやくとかっていうわけではないのであ
、なるほどね、
あのね、うん、あのそこまでにはプライベートを切り売りする必要のない方でございますから、う
ん
うん、もちろん
あの なんとかなうとかそういうことを言うわけではないわけですね、
言うわけではないはずなんですけれども、うん、でもね、あの、まあ、年内にも第一弾のつぶやきということで、うん、もう世界中の方がですね、この最初の法王のつぶやきが何になるかという予想が始まってまして、もちろん日本での大方の予想では、
はい、
法王ナウ
やっぱりね、
これ来るんじゃないかなっていうのは、まあ、絶対違うと思うんですけれども、うんうん、まあね、皆さんね、まあ、ツイッターということでちょっとね、まあ、有名な方とか著名な方にはね、うん、なんか絡みがちな輩もね、うん、いるのが正直なところね、あの、うん、ツイッターの特徴でもあるんですけれども、ね、くれぐれもですね、ベネディクト16世には失礼なリツイートなどはなさらぬように、
あの法王です ですからね。
ね、あの、うん、バチカンを怒らせると大変なことになるっていうのはね、今までの歴史で証明されてますので、皆様もですね、そこで ね、あの、ひっそりと自分の存在が世界から消されないようにするためにもですね、まあそういうツイッターでの行い振る舞いはですね、ちょっと自重していただきたいということで。
ね、ネットでのマナーをね。
ネットでのマナー大事。
大事。
ね、見つめよう。もう一度みんなで、ね、ネットのマナー。
ネットのマナー。
大切にしよう、うん、ということで続きましてはですね、漫画作品そして、ドラマ化もされまして、大変有名でございます佐藤秀峰さんのブラックジャックによろしく、
はいはい、
これについての大ニュースがございます。
どうしました、
漫画家佐藤秀峰さんのブラックジャックによろしく、なんとこれですね、作者ご本人が二次利用を完全にフリーという宣言をしまして、
ってことはもうどう使ってもいいわけですね。
そうそう、だからニュースでね、もう これ聞いた瞬間に漫画好きさんの間ですごい話題になったんですけれども、これね、あのご本人にとってもすごい決断だと思います、うん、まあ、特にね、あの漫画家のこの著作権とか、うん、あの著作 の権利の範囲についてはですね、佐藤さんはいろいろな形で情報を発信してたんですけれども、うん、あのこの完全二次利用フリーということで、うん、佐藤さんのもとに早速届いた二次利用のですね、ご連絡がなんとアダルトビデオの制作会社でした。
マジで、え、 AV？
そう、
すげえな。
ここでですね、佐藤さん、あの素晴らしいのがですね、あの、まあ、そういう業界からね、こう打診が来たということで、うん、前言撤回をしたりですね、うん、完全フリーから対象を一部除外したりなんて、うん、心の狭いことは一切いたしません。
すげえ。
ツイッター上でですね、ご本人が、うん、二次利用の AV タイトルを予想してました
ノリノリかい。
もう自分、作者自身がノリノリで、うんうん、どんなタイトルになるんだかっていうのを予想してたんですけれども、
すげえ。
これをきっかけにですね、ツイッター上で、うん、ブラックジャックによろしくの AV タイトルを予想というハッシュタグのもと現在進行形で、うん、たくさんの皆様が大予想してます、
う
ん、
すごいな。
このね、あの、うん、ハッシュタグがね、ブラックジャックによろしくの AV タイトルを予想でね、うん、検索してもらうと、もう早くもね、まとめが出てますので皆さんそちらでね、どんどんこの現代から外れていく様をですね、うん、ご覧いただければと思います。
これむしろ、あの、出た時に、うん、ほんと見に行きたいよね。
見に行きたいっていうか、うん、映画館ではやらないだろうから、ね、まあ借りに行くか、ね、
ちょっとあの棚に並んでる様を見てみたいよね。
そうそうそう、うん、ちょっと気になりますよね。せめてタイトルが何になったのかぐらいは告知が欲しいよ ね、 ね、
時代背景とか見たいよね。
そうそうそう、まあでも間違いなくね、うん、あの病院ものなんだなっていうところなんですけれども、うんうん、
ね、やっぱね、
まあ、それ以外で佐藤さんのところに連絡しないだろうって、ね、
でもこうやってちゃんと連絡することってすごくない？だって
そう、だってあの一応、ね、あの業界ってすごい大ヒット映画とか、うん、ドラマとか、うん、アニメとか漫画からさ、うん、何から何までいただいちゃってるタイトル多いじゃん、
ね、あの見たことあるよねこれっていうような、うん、なんかこう略し方のものとか、なんか船的なものとかそうそうありましたよね。
もう本当にね、あの、うん、ジャケット見てもね、一緒に、うん、あれこれどっちだっけ、あの NG の方なのか OK な方なのかがよく分かんなくなったりするところもあるんですけれども、ね、まあそういう意味ではですね、アニメとか漫画とかもね、もうこの業界の洗礼を受けてまして、ガンダムもしかり、うん、魔法少女もしかり、人型決戦兵器ものもしかりなんですけれども、
そうですね、
まあ、あの、まあ、このマシュからね、逃れられないタイトルがたくさんあったんですけれども、過去に。でもね、もちろんそれは全て、まあ、もうほとんど全てだと思う、うん、作者とか権利者にはね、うん、一切連絡もね、うん、申請もなく作られてるものじゃん、
う
ん、
まあそうだよ ね、
ね、そこをさ、うん、一応完全フリーにしますっていう宣言があったからだと思うけど、うん、ちゃんと連絡したね、うん、このビデオ制作会社も一応偉いとは思うのよ、う
ん、すごいよね、うん、うちこれなんかすごいと思う。ちょっと今なんかこいつらやるじゃん的な、
ね、もうこのね、うん、あのビデオ制作会社の社名がねちょっとわからないので ね、一体ね、うん、かつてどのようなタイトルを出してるのかを、ね、知りたかったんですけど調べられなくって、まあでもね、今回ねこういった形で佐藤さんのツイッターから、うん、今度はこのね、あの新しくできるアダルトビデオに注目が集まったっていうことは、うん、ね、もしかしたらこう話題作りとして、うん、それをね見越して、ね、まあ、連絡したのかもしれないけど、まあ、どっちにしろ面白いなと思って、う
ん、だよね、ちょっと、まあ、狙ってるかもしれないけど、このやり方は面白い、
このやり方は面白い、うん、ね、うん、そしてね、佐藤秀峰さんがね、うん、このブラックジャックによろしくの二次利用を完全フリーにしたということでね、うん、もしかしたら私たち街角などでねよくね見かけることになるやもしれず、ね、うん、気になるところではございますね。沖縄クラブの11月号に、
はい、今ちょっと音響のね、
わ
お、なんかあのすごいものを見せていただきました。
はい、ですね、はい、ブラックジャックによろしくの早速にじりようでしょうか。これはいわゆるラブホ系のチラシにブラックジャックで見たことがあるようなコマが乗ってるよね。
これはそうですね、これは本当にあのちょっとこれブラックジャック的なコマの男女のアップが、乗ってますね。
沖縄も取り組み早いね。
さすがこれ先手打ってますよ。
ねえ、これね、ぜひね、佐藤修法さんにもですね、はい、この件についてもね、ちょっとツイートで反応欲しいので、ね、
しかもちょっとあのこの横にあるこれ切り取って判件でなんか使えるっぽいんですけど、これブラックなによろしくますけんっていうよろしくしますけんっていうのがありますけど、ブラックに
そんなところでもクーポンにまで取り入れられてしまったという、
ここまで浸透されておりますよ。
ねえ、ということでね、これからね、まあね、あの AV 業界に行ったというのでもね、まさかと思ったんですけどね、この先ですね、はい、もっと私たちが驚愕するような二次利用の、ね、ジャンルが出てくるかもしれないので、
本当ですよ、
ちょっとね、これからもちょっとそこのところ注目していきたいと思います、
はい、
続きましてはですね、ほいほい、まあ、私たち、まあ、世代としても仕方ないんですけれども、うん、私たちってさ、基本的に王家の紋章とガラスの仮面についてはかなりしつこいよね。
あ、もうこれはしつこい ね本当に
ね、うん、ということでですね、そんなしつこい私たちに素敵なお知らせが届きました。11月6日発売ということ、うん、沖縄でももう出てるね。
そうですね、
の月刊プリンセスに、うん、今発売中の月刊プリンセス、なんと付録に、うん、王家の紋章特別ボールペンがつきます。
すげえ、
素晴らしいわね。これあの全員プレゼントでもないのよ、もう付録に ついてんのよ、
うん、
でね、もうこれやっぱりさ、あのね、うん、こうおしゃれなね、ステーショナリー、ね、うん、こだわってる方なら、うん、ぜひここで、うん、黄金ボールペンを、
ね、黄金のね、
黄金のボールペンはね、ゲットしていただきたいんですけれども、
どんな感じなんでしょうかね。
これね、ボールペンは一応キャップ式のボールペンなのね。ほうほう、ノック式じゃなくて、ほうほう、で、ボールペン本体にはハスの柄が
ハスきた
デザインされてる、ちょっとね、ピンク色のね、あの可愛らしいボールペンでございまして、ほうほう、キャップのね、こうあのポケットとかに刺すクリップの部分にですね、はい、キャロルの全身像が
キャロル
ついてますのよ。これ
そうか、やっぱキャロルか、
やっぱキャロル
の、ね、まあ、
テイスト的に女の子っぽい感じのピンキーな色合いなので、うん、まあ、キャロルかなっていう感じなんですけれども、
いいですね。
で、一応書き心地にもこだわりまして、うん、黒の水性インクが入っております、うん、まあね、シャレオツ女子のあなたなら、うん、まあ、年賀状とかクリスマスカードを書くときに、うん、この黄金ボールペンを使ったらねちょっとね、うん、あなたにもナイルのご加護があるんじゃないかしら的な、はい、
もしかしたらあの、ね、時代を超えてね、さらわれるかもしれないよ。
あ、時代を超えてさらわれた先で、うん、あの、ね、ロン毛の、ね、黒髪サラサラの王子が、
そうそうそう、ね、ちょっとね、なんかすごい一目惚れされるかもしれないよ、
ね、だけどその兄貴にストーカーされるんでしょ、ね、ずっと嫌よ、そんなの時代を超えてストーキングされるってもう最悪じゃね。
本当ですよね。
ということでですね、うん、まだ黄金ボールペンをゲットされてない方はです ね、うん、まあ、数がねそれだけ限られておりますので、早めにですね、書店さんで、うん、現在発売中の月刊プリンセスをゲットしていただきたいと思います。
スプリですね、
はいはい、続きましてはですね、こう考えてこのニュース見たの私だけなのかなってちょっと思ったんですけれども、ロイター通信からのニュースで知ったんですけれども、うん、ロシアのダゲスタン共和国で牧場の牛などを襲いに来た狼を、ほうほう、56歳の女性が斧で一撃必殺したというニュースがございまして
一撃かい、
これすごいわよ、うん、あのね、あの、ただ一撃必殺したんじゃないの、狼が女性の腕に食いついて離れなかったので、
うわ、
空いてるもう片方の手で斧を振り下ろしてまあ人たちでオーバーキルということね。
これはやばい、
まあ、あのこう人たち振り下ろした瞬間に狼の上の方にオーバーキル、ね、うん、字が、ね、出たのよ、あの
画面的に、
ね、あのゲーマーの人は分かると思って、うん、オーバーキルって出たんだけれども、
う
ん、
なるなるなる、うん、
まあ、この女性ほんとすごい根性と破壊力の持ち主だということで、ね、一応ね写真もね、うん、このロイター通信の写真に出てたんですけれども、本当に華奢な女性なのね。
へえ、うん、そうなんだ、
まあ、このロシア あの田舎に住む、まあ、牧場とかをやってる女性なんですけれども、うん、まあ、普通だったらね、大の大人、うん、まあね、生身の人間が立ち向かえるはずのない狼を50代の女性が撃退したというニュースで、うん、女性の地元ではですね、なんとこれをきっかけに 斧の使い方をトレーニングし始める人が出てきたそうです。
すげえ影響力すげえ、
ね
うん、
これからは斧か、ね、
日々の生活に斧ですよ。
斧を取り入れようかと、うんね、
でもすごくだって片手をこうやって噛まれてるままで
噛まれてる
斧をこうやってブインってこうこのブインってそうそうそうなんかこうラジオだからなんかこう何やってんだ俺的な感じなんですけど一生懸命なんかこう再現しようとしてますけど難しくね。
なんかねそれであの私はねあのニュースサイトで海外のニュースサイトで見てそのやられたね、うん、あの狼の、うん、あのまあ、あのお亡くなりになられた後のですね、うん、あの写真もあったんですけれども、うんうん、あのオーバーキル状態で一撃必殺だったんだなというのがねすごくよくわかりましてね、
うん、
でね、まあ、ここからはね、まあのまあ、冗談っていう部分もあるんですけれども、
うん、
RPG で言えば、うん、この女性ってかなりのウォリアーレベルよね、うん、もうそれこそマスタークラス、
うん、
でね、これね RPG のゲームやったことある方だったらわかると思うんですけれども、
うん、
RPG 業界では、うん、斧は斧ね、アックスね、
アックス、
アックスは破壊力はあるけれどその重量のせいで、うん、素早さのポイントが削られた上に、うん、なおかつコントロールが難しいウェポンなのよね、
うん、そうなんですよ。
だからあの何、うん、確実にヒットしなくて、
うん、
すかすすかすことも結構ある、
う
ん、
もう振りかぶって外してもうあーって、
ね、次のリカバリーまでに時間がかかるウェポンなのよ本当に。なのでね、うん、あの業界では斧使いは少数派なんですよ、うん、本当にね
そうですよ。
それをねこの女性、うん、一撃必殺でしょ、
うん、
だからあのなんだっけ武器別ウェポン別のスキル設定のあるゲームなら、
うん、
この56歳の女性アックスマスターね、
うん、
もう確実でございます、
うん、
でゲームの業界でもねアックスマスターの女性ってほんと限られてるって。
いやでもほんとそうだと思う
あの画面の中でもほとんど見たことがないんですけれどもも
うね斧はないよなかなか。
斧はね
あれだって扱いづらいんだよ本当に。
選ばないよね、うん、結構な博打だものね。
ほんとですよ、
うんうん、なんでね私ね画面の中でも数えるぐらいしか見たことのない女性のアックスマスター、うん、まさかロシアにいるとは知らなかったので非常に驚いてますし、ね、またねこの女性にもう本当に尊敬の念を抱いてます、う
ん、いやでも本当すごいリアルで、
ね、
リアルで、
うん、もうもちろんねこの女性が命に何の別状もなかったことがもうあのこのねネタをねここで話せるっていうことなんですけれども、うんうんね、
一番何よりですよこれが、
ねうん、でもねなんだっけこういうねウェポン別の難易度とか、うん、いろいろなことをね知ってる方はねきっとみんなね世界中のゲーマーがねちょっとこのこと考えたと思うのよそれとも私だけなのかな。
いやあの多分全世界でゲームやってる RPG をやってる人だったら絶対その画面が見えたと思うんだけど ね
そうそうそう、
うん
う
ん
ね、
パワー貯めてパワー貯めてパワー貯めて赤なったらブエーって
そうそう。でもまたねこのねあのウェポンスキルが少ない時はね、
うん、
あのどんなにいい武器使ってもね、うん、打率がね打率が低うて低うて
本当よ
しょうがないから
本当タイミングとね間合いをね本当測んないと
ね
難しいんですよ。
まあそういう意味でもね私たちもちょっとね、うん、脳内でねトレーニングし始めるきっかけになるんじゃないかなという、ね
うん、
またね改めてねこの斧というものの存在をです ね、うん、考えずにはいられなかったそんなニュースでございました。
なるほど。
はい、ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
アクス
ドパーンアスオラ
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
トゥントゥントゥントゥントゥン。弁当のおかずヤギ刺し
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。
そうですね、
はい、何今のタモさん的なタモさん的な落ち着き方。
いやなんかこうねもうほらね寒くなってきたからね、うん、ぼちぼち温存していこうかと思ってるわけですよ、
ね、体力温存していかないとね私たちもね、
うちら
もう無理が効かない年齢なので、
本当です
ということでここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです、
はい、
今回は番組史上初ゲームのハードについて。
本当ね、
ゲームのソフトについてはさ本当本当にいっぱい話したけど、うん、ハードに限っての話は今回初めてということで、
そうですね、
はい、皆様よりたくさんご回答いただいてますので、はい、ご紹介お願いします。
ご紹介させていただきましょう。ラジオネームケイちゃんからですね、
ありがとうございま す。
ゲームウォッチが好きでした。
おお懐かしい。
でその中でも猫どんどんが好きでしたというご回答いただきました、
うん、はい、
ゲームウォッチは懐かしいね。
なんかさ、うん、ゲームウォッチ持ってないとみたいな感じの流れが小学校の時に、うんうんうん、
あった
あったよ ね、
あったね、あの持ってる子にみんな群がってたね。
そうそう、
うんうんうん、あったあった、
懐かしいわ、
うん、なんかゲームを身近に楽しむ第一弾だったような気がするな。
そうだね、
なんか一般にすごい広まったやつですもんね、あれはね。
そうだね、今考えるとでもすごいよね、ゲームウォッチってワンソフトワンハードじゃない、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなのよ。
この話を私、うん、あの個人的な話申し訳ないんだけど、旦那としてて、うん、もしまだ今の世界でもワンソフトワンハードだったら、うちは壁中ゲーム機だねって話をしてて
本当ね、
あのだからサイレントヒル2やりたかったらサイレントヒル2のハードを、ね、
持ってきてつなげないといけないんですよ。
そうだから銀行の金庫室みたいに壁中にあってカシャンって開けて、ね、コントローラーつなげて、
あのなんか作業のところから探したりとかね、作業のところから探したりとかね、
サイレントヒルだからサーサーサーサ
ーあのファイナルファンタジーだったらハヒフ
ハヒフフフフフ
ほんと大変ですよ、
ね、でもあの頃すごいよね、これね、うん、ワンハードだったのかワンソフト、
今思えばすごいなって思いますけど、
今思えばすごいよ ね、うん、別のゲームしたかったら別のハード買えって話でしょ。
そう、 そういうことよ。だから
しかも安くなかったじゃん、うん、6000円とかしてたでしょ、う
ん、だから当時ではものすごい高いやつだったから、やっぱ本当にみんなが持ってるわけじゃないけども、持ってる子にも周りはすごい、もう
そうそう、だから友達とかと示し合わせて、うん、その友達はミッキーマウスのなんちゃらを持ってるから、うん、じゃあ私は違うゲームのなんちゃらを買ってみたいなのの、うん、でみんなでそれを、うん、あのゲーム機を回していって、ね、いろんなゲームを遊ぶっていう ね子供なりの楽しみ方もしてましたけどね。
そういう感じでしたけどもね、
懐かしい、
もう本当にもういきなりゲームウォッチ懐かしいの来ました。さあ続けてご紹介いきましょう、うん、
はい、
はい、ラジオネームどこじゃ、誰かさんですね。
あ、誰かさん、
あ、これもしかしたら質問ですね、
はい、
誰かネオジオやってた人いる、
お
と呼びかけのアンケートの質問いただきました、
は
い、
ネオジオ、
ネオジオか、スト2とかね、あ、ストリートファイターとか、ああいった、本当いわゆるアーケードで単身するような、ああいう
格ゲー的な、ね、
格ゲー的なものがね、すっすごい流行りましたよね。
格ゲー好きな人って、だってそれまでゲームセンターでアーケードでしか楽しめなかったものが、一気にそう100円入れなくても、レンコインしなくても家庭でできるっていうのは嬉しかっただろうね、
うん、やっぱそういうね、皆さんが好きなところですね、これは。
でも格ゲーマニアの人がね、家庭内で格ゲーを楽しめるようになったすごいきっかけだよね、これね、
うん、ネオジオのブルーのね、
うーん、
濃いブルーのね、
懐かしい
ですね、あれ懐かしい。さてさて、じゃあどんどんご紹介していきましょう。ラジオネーム米田さんです、
ありがとうございま す。
僕はゲームキューブです。
お、
マリオサンシャインは鉄板、友達とはマリオテニスで戦う日々、形も可愛かった、
うんうん、
あの取っ手の意味が分からなかったけど、
ほうほう、
あ、取っ手がありましたよね、
取っ手あったよね、
うん、あったあった、
うん、
あれって持ち運び用ってことなんだよね、きっと
そんな持ち運ばないけど ね、 ね
あれなんかお家のゲーム機で
ちょっと、ね、お出かけのお供にはしない系だけど ね、 ね、
なんかのお家のゲーム機なのに、うん、ああいう取っ手がついてるっていうのは確かにちょっと不思議なジャンルだったかな。
そうだよね、家にあるもので取っ手がついてるものってラジカセとポップぐらいしか分かんない
ね、持ち運び用なんだろうね、
わー、あー、そうそうそう、 そう今ねちょうどね、うん、ゲームキューブの、本体の写真をですね、はい、ネットで見てましてうちにあるのはこの、 あの本体がブルー、あーブルーとグレーのツートンのやつは うちまだ現役だよこれ、
うんうんうん、あなるほど
あのね、うん、何でかっていうと、うん、バイオハザードの一番最初に出たやつってゲームキューブで出たのね
はいはいはいはいそうですね
であのその後別のソフトに移植されてるんだけど、うんうんうん、なんかねこのゲームキューブ版のバイオハザードが一番ね、うんうん、なんて言えばいいのあの絵がもちろんグラフィックとかさ、うん、そんなに綺麗じゃないんだよ、うん、今からしてみれば、うん、なんだけど恐怖心をすごいね掻き立てられたのは、うんうんうん、ゲームキューブ版のバイオだっていう人も多くて
ああなるほど
なのでうちもたまにバイオのこのゲームキューブ版を起動させるためだけに、
うんうんうんうん、
だけに、うん、まだね電源もね使える状態に全部してあるの、うん、
なるほどね、うん、すごいわ
うちではまだテレビボードの中で現役で入ってるから、うん、ゲームキューブ
マジで、
うん、
すげえでもやっぱ好きな人やっぱ持ち続けるハードだねあれは絶対
そうで、うん、またね今ね今ゲームキューブ手放したら、うん、もう次いつ買えるか分からなくなるような感じがして ね
それはあるそれはある大事にしましょ
う大事にしたい
さて、ご紹介していきますよ
はい、
はいラジオネームは高東北さんです
ありがとうございま す,
いますおゲーム機についてアンケート回答ですはいありがとうございますめいっ子と一緒に遊ぶときは Wii でマリオパーティー、
うん、
基本はプレステで遊ぶ僕はプレステ2の方が好き、うん、いいゲームが揃ってるような気がする
うん、
うん彼女が 3DS をずっと使って遊んでる、
うん、
今は動物の森、
うん、
僕は持ちやすいゲーム機よりは家でじっくりやる派彼女は外で気軽にやれるのがいいらしい、うん、と箇条書きでいろいろとお答えいただきましたよ
はい
ありがとうございます
ありがとうございますじゃあ結局あれなのねあの、うんうん、名護さんと楽しむ時とか、まあうん、結局あの一緒に楽しむ相手によってそうです、ね、そのハードが変わるという感じなのね、うんうんうんうんあの携帯ゲーム機でさ、うん、あの PSP とか、まあ、ビータも出たし、
ありましたね。
DS も 3DS とか出て、うんうん、あの携帯ゲームをやるっていう人が増えたと思うんだけれども、うんうん、あの太郎ちゃんとか普段携帯ゲーム機とか持ち歩く？
携帯ゲーム機は持ち歩かないですねおいらはやっぱり家でじっくりやりたい派かな、うん、
そういう一応でも携帯ゲーム機持ってはいるでしょ、
うん
ね、でもやるときに別に外でやる必然性を感じないわけよねでも私もそうなのよ携帯ゲーム機、
うんうん、
あの PSP も DS も持ってるけど、
うんうんうん、
私はね腰を据えてやりたい派なので、
うんそうねうん、
気が散る環境ではお外ではちょいとやれねあの単純なレベル上げの作業とかだったらちょいちょい合間でやれるけどなんか、シナリオが進みそうな局面は外でやりたくないのね、う
ん
う
ん、それはなんかエミッピはすっごいやり込む派だからね確かに
ね、うんうんうん、何の因果かやり込む派だよね本当にね、
うんうんうんまあ、確かにそうだったよ君はまあ、でもやっぱねそうやっていろいろとあのシーンに合わせていろいろとゲーム機を使い回すっていうのは本当まあありですよ本当
に、ね、ありだと思う、うん、ただ大変なのが、ね、ゲーム機とかコントローラーとか、うん、あのこの電源とかの管理をちゃんとしてないと、うん、あれこれどの電源だったっけ、うん、うちであのねあの DS が2つあるのよ、
うん、
あの2つあって1つは、
うん、
あの最初の頃 の DS であの2つ目のが後半の方の DS なんでちょっと違うんだけれども作りが、
うんうん、
であのこれね電源とかがね実は違うのよ全然
そ う,、
ね、
あそうなんだ、
うん、
あそれはあれだわ
分かんなくなるから、
うんうん、
もうねあの、うん、タグをつけてますうち
あこれはこっちの
これはこっちのっていう
あでも本当にこういった面って本当大事ですよ複数いろいろ持ってる方は
そうそう、うん、あと電源の管理ね
そうねアダプターとか本当にこれはちょっとなくさないように
ねえ、うん、あとねタコ足配線はねこの乾燥した秋冬非常に火災につながりやすいので皆さんタコ足配線ではなくね、
う
ん、あの計画的にですねあの電源タップなどを使ってですね、うん、あの電源の管理はしていただきたいというですね、
はい、
あの火事を心配する一パーソナリティからのお知らせでございました、
ね、そこはでも大事ですよ
大事でございますはい
というわけでさあご紹介したっすねパンパンちょっと今ご紹介したっすねって言いました
うん、
ご紹介しますね
はいしてください
失礼しましたはいラジオネームゲンさんです
ありがとうございま す, います
僕はセガサターンです、
うん、
結構ソフト持ってたのでよくこれで遊んでました、
うん、
サムライスピリッツバーチャファイター、うん、セガタ三四郎とか好きでした、
うん、
セガサターンが来た時はすげーって思ってたんですけど後から一気にオーラが消えたっていうか やはりプレステに全部持ってかれた感じですよね。
うん、
実は未だに持っている、そしてたまにいじる、うん、嫁からは捨てろと言われてますが捨てられないですね。
うん、
うん、なるほど。
今捨てたらいかんよ。ドリキャスとかさ、
セガサターンはね、
セガサターンとかさ、
セガタ三四郎懐かしい、
懐かしいね
今 CM めっちゃ思い出しましたよ
ね
あの方が、
あの方
あの方が、ね、出てきましたからね。
すごい、うん、でもわかる、あのなんだっけ、さし、あの新しくハードが出た時ってやっぱり話題になるんだけど、
うん、
それから1年間その話題のね、うん、あの話題性がキープされるかどうかは、
うん、
やっぱりどんなタイトルのゲームを出すかに、結局だからハードの性能がどんだけ良くても、
うんうんうん、
その機種でできる、
あーそうね、
ゲームの内容以下では、
うん、そうなんだよ、
残念な結果になるのよね、う
ん、すごい本当画質が良くても、うん、あの結局みんなが好きなゲームっていうか、まあそのなんだろう
ね
やっぱそのゲームの内容なんですよ結局。
そう、う
ん、そこで左右されちゃうよね、
うんうん、
まあ、そんなこんなね意見が出ておりますけども、うん、エミッペとしてはどうでしょう。
私はねやっぱベストゲームハード機っていうか、私の中でね、あの一つエポックメイキング的な存在なのは、
うん、
やっぱりプレイステーションなのね。
プレステか。
だから、うん、ファミコンスーファミの後のプレステっていう流れで来てるので、
ほうほうほう、
私は、
うんうん、
だからさ、それまでもう浸透しまくってた、ゲームのカセットロム式のゲームから、
うん、
CD ロムになったっていうことで、
うんう
ん、なんかすごいね近未来を手に入れた感があったのね私の中に。あったし、そのカセットロムから、まあ、あの CD ロムになったっていうことで、
うん、
ゲームの容量が格段に大きくなったので、うん、一気にグラフィックとか、うん、音楽とかシナリオのボリュームが豊かになって、
うん、
まあ、今ね、今のハイビジョンなりしてる私たちからすればあれなんだけれども、うん、当時ねプレイステーションで、RPG をやった時にこれはやべ、まるで映画じゃんって本当に鳥肌立ったのね。
それね、確かにそれはでかい
ね、うん、でまあね、そのプレステの頃からあの RPG なんかだと、まあ、あの前編とは言わないけど重要なシーンなんかにこうどんどんあの CG のね、 CG ムービーとか、
うん、
アニメーションムービーが入ってきたりして、うん、この動画の演出っていうのがもうすごい重要になってきたりとかっていうのもあったんだけど、で私ね、この CD ロームシステムで面白いなって思ったところはですね、
うんうん、
あのゲームのデータ容量というハードルがあるわけじゃない、
うん、
でファミコンスーファミ時代はこのカセットロームの中にカセットの、あのゲームのデータを全部入れ込まないといけなくて、うん、それにももちろん限界があって、うん、いかにしてね、うん、あのこれクリエイターが削っていくかっていうところが後半の勝負だったんだけれども、
うんうんうん、
これがプレイステーションになったら、
うん、
ディスクの枚数を増やすっていう方法でクリアできるようになったのよ。
あ、なるほどね。
だから、うん、あの例えばファイナルファンタジーで言えば、
うん、
ファイナルファンタジーの7はロム3枚組だったの、
うんうん、
で8では4枚組になったのね。
やってましたね、ね、もうあの途中で入れ替えたりするんですよね。
そうそう、もうあのゲームケースの分厚さよって思いましたけどね、うん、辞書かっていうぐらいありましたけれども、
うん、
だからもうファミコンスーファミ時代のもう容量が足りないので、ちょっと完成度が高いままでねデータ削んなきゃなっていうところの切実な作業っていうのをね、
うん、
私あのその頃のゲーム雑誌で知ってたので、
ほうほう、
あの、まあ、それがねクリアされたっていうことで、こう、うん、クリエイターの人たちがね思う存分やりたいことやってるなっていうのが、
うん、
その最初のプレイステーションのゲームで感じられたし、もちろんディスクになって今現在でもデータを整理するっていう必要はあるんだけれども、うん、この枚数を増やすっていう選択肢がね、
うん、
登場したことの大きさってやっぱすごかったなって思う。あ、
そうですね、
うん、なんでやっぱね、はい、プレイステーションの衝撃、
うん、
ま、そのソフトのシステムも含めた衝撃の度合いは、
うん、
もうなかなかねそれ以来なんか体験しないね、そういう鳥肌ものもの
は。なるほどね、
うん、
まあ、あれは本当革命っていうね、
革命だったよね。ちなみに太郎ちゃんはどんなゲームハード機が、は
い、あのね、私一番思い出残ってるのはやっぱドリームキャストなんですけどね。
ドリキャス
なんですよね。あの確かにプレステとかもすげーっていうゲームいっぱいだったし、これはたまらんっていうのが多かったんですけど、なんかあのその中でドリキャスが出てきて、で、あのゲームですよ、スペースチャンネル5。
スペースチャンネル5、
あれはドリキャスから出たんですよね、
う
ん
う
ん、確か。
そう、最初のやつがね。
そうです、もうやっぱそのゲームがすごい良かったからってもあると思うんですけども、うん、それからソニックのゲームとかもですね、
うん、
いろいろやるようになりまして、もうあの四角 白いねコントローラーでぐるぐるぐるぐるして画面酔いとかもしながらよくやったなっていうのはやっぱ一番思い出にありますね。
うん、私もドリキャスを買ったのはスペースチャンネル5のために。
あ
だから 私我が家のドリキャスはワンソフトワンハードだった、
うん、あそうそうね、そうね、
スペースチャンネル5のドリキャスだ、うんうん、だから私ドリキャスで他のゲームしたことなかったのね。
あそうですね、
そう、うん、
あったあった。
スペースチャンネル5は、はい、でも未だに語られる名作ですからね。
本当ですよ、あれは未来英語続いてほしいです。
未来英語続くよマジであれ、
はい、うんうん、そしてごめんなさいちょっと1個ですね、ちょっとあの、はい、投稿者の方ですね、
はい、
あのございますので読み上げさせていただきます。
はい、
はい、ラジオネーム大阪のなおぽんさんからです。
ありがとうございま す。
ベストゲーム機といえば任天堂ゲームウォッチでしょう。
ああゲームウォッチ
約30年前でありながらすでに携帯ゲーム機でしたし、ドンキーコングなんて液晶パネルを2個使用して2画面とした画期的なゲームもあったり、
うん、
難易度が上がるとスピードが速くなりボタンがすげ滑ってゲームオーバーなんかなった時にはあーって叫んだり懐かしくなってきたので実家の押し入れ探してみますというご投稿いただきました。
ボタン電池ね、
ありました。
私のね人生初のゲームウォッチは、うん、その2画面のドンキーコングでございます。
あーそれですね、
じいちゃんに狙ってね、うん、買うてもろうたよ。大分県の岩田屋で
岩田屋で
岩田屋で買うてもろうたよ。
なるほど、そんなねそんな思い出がありますよ。
はい懐かしいね。ということでじゃあ私の方もご回答をご紹介していきます、
はい、
ラジオネームゆりんさんです。ありがとうございます。 Xbox の画面が綺麗でびっくりした、
うん、
でもプレステの方が面白いゲームがいっぱいあったのでやっぱしプレステがいいなと思った
あでもそれは
正直な意見。
それはでもやっぱ先ほどのね、うん、あのちょっとねお話もあったような
やっぱねどのハードを長く愛するかっていうのはね、うん、ソフトにいかに関わってくるのね。
Xbox の鬼武者はやってみたいなと思ってんですよ、
うん、鬼武者君かなりの鬼武者だよね。だいぶ君がかなりの鬼武者だよ
いやいやだいぶな鬼武者ですけどもあれなコスチューム出しましたし、
うん、
こんなこともしましたけども、うん、あの Xbox 版でしか出てこない、うん、あのコスチュームもあるんですよ。
あそうなんだ。だ
その Xbox じゃないとない展開とかもあってちょっとそれが気になってるんですよ、
ね、そうなの。
実は
私が知る鬼武者とは違う鬼武者があるのね。
ちょっとあるんですよ実は。
Xbox の中に
ほほー。だからそれやりたいがために Xbox どうしようかなって思うことがあります。
なるほど、まあ、画面はね確かにねすごい綺麗でびっくりしました。私も Xbox 初めて見た時、
うん、
続きましてもご回答ご紹介しましょう、はい、ラジオネームゆうごさんです、
はい、
ありがとうございます。ベストはファミコンです。僕はこのファミコンが登場したことで日本って変わったと思います。
うん、
やっぱりあれで人生変えた人多いんじゃないかと思います、
うん、
ドンキーコング、バルーンファイト、スターラスターといった数多くの名作を生んだし、うん、クリエイターもんだと思う、
うん、
確かに、
うん、ファミコンね。
ファミコンはさ、うん、全世界の革命だよね。
確かに、
あの、うん、ウォークマンもすごいけど日本が起こした世界の革命で、うんうん、ウォークマンもすごいと思うけど私はやっぱファミコン、うん、
ファミコンね。
ファミコンってすごい。だってファミコンでファミコンをあのが全世界に広まるた時に、
うんうん、
みんな思ったと思うよ、うん、ここに書いてある任天堂って何って。
うんうんうんうんうん、
任天堂というブランドはもう今確固たるゲームブランドだけど、ね、ハードブランドだけど、
うん、
あの時任天堂ってこれより以前って、うん、なんだっけ、あの百人一首じゃなくて花札、
あ
花札のメーカーとしての活動がメインだったので、
ね、
でもあのちょうどさ今、ゲーム業界とクリエイターで頑張ってる40代の人たちなんかは、うん、この小学校の時にファミコンの洗礼を受け、
うんうん、
その後スーファミプレステと来て、うんうん、まあ、大学生までに、
うん、
まあ、あのプレステと早ければプレステ2にも当たった人が今クリエイターとして第一線で引っ張ってるわけでしょ。
そうですよね。
って考えるとさ、やっぱり数多くのさ人の人生を、
うん、
あのクリエイターの人だけじゃなくって、うん、私たちなんかもそうなんだけど、うん、やっぱ人生変えたよね。
そうだね、本当コンピューターっていう部分でもすごい広がったと思うしね、
うん、
ここは本当にすごいと思う、技術とか。
そうそうそう、うん、やっぱり、ね、ここでなんて言えばいいのかな、このファミコンとかあのスーファミから理数の扉を開いた人も結構いるんだよ ね、 あのね、自分でゲームを作るっていうののプログラミングとかが、
う
ん、当時の、ね、パソコン雑誌って自分でねプログラムでゲームを作る、うん、ハウトゥープログラムもののね、
はいはいはいはい、
記事が連載しちゃって、
うん、
なんかねそこに向かう った人が、ね、うん、あの今ゲーム業界だけじゃなくって、うん、例えばコンピューター業界とか、ね、うん、理系の方で、うん、あのその時代を引っ張ってる人の中にいますからね、たくさん。
そうね、
そう考えるとすっごいたくさんの人の人生を任天堂のファミリーコンピューターは変えたんだよ ね
本当にもういろんな足でございます、
ね、
本当に
激しく同意でございます、
はい
はい、続きましてはですね、こちらラジオネーム亀井山本でお願いしますさんです、は
い、ありがとうございます
もうほとんどレギュラー化しております ね本当に、こんにちは、亀井山本です、
はい、
大変興味そそられる放送いつもありがとうございます、
はいはい、
お聞きいただいてありがとうございます、
はい、
そしてこのアンケートとなれば、僕がまず回答するとなれば任天堂64です。
ほう、
64
ほうほう、
赤いコントローラーの形がなんとなく僕は好きだった、
うん、
スーパーマリオ、実況パワフルプロ野球、麻雀放浪記ジャンゴーシュミレーション
偏ってないかな、ちょっと偏ってないかな
今の僕の軸になるものは軸になってるのか軸になるものは任天堂64を持っている友人と遊んだことがきっかけということが大変多かった。
ほうほう、
あ、でも博打が好きでいつでもやってるというわけではありません。麻雀はあくまでゲームだけです。
そうですね、
いや、たまにやります。
あ、そう
ちなみに僕の兄はウルトラファミコンと呼んでいました。
あ、
これわかる人いるかな。ちなみに僕の実家ではファミコン、スーパーファミコンまではありました。これからあとは買ってもらえなかった。
ほう、
そんな苦い思い出があります。
なるほどね、
64ね。でもね、あの亀山本さんの軸になってるのがマリオとパワフルプロ野球と麻雀放浪記とジャンゴーシュミレーションというですね、
ちょっと若干のなんかこう流れが ね、分かりやすい、
ね、分かりやすい流れでございます、うんね、でもね、今大人のね、男性でね、パワフルプロ野球大好きな人ね意外と多いよね。
いや、これでしょう、やっぱり
ね、
野球ゲームの
ね、もうやっぱりね、あの、うん、なんだっけ、あのサッカー、うん、ウィニングイレブンとかやってる人もそうなんだけど、うん、俺の夢の采配をね、やっぱ実現したいんだよね
そうね、
うん、わかる、その気持ち、私も
俺がチョイスした、
そう、俺の鍛え上げた強者どもで俺流を再開したいという気持ちで、
ね、それですよ、
ね、そういう意味ではね、うん、あのね、俺流よ ね
俺流を
俺流
をやりたかった人はここで学んだわけですよ。
そうそうだよね、落合監督より先に俺流だったのよ、うん、みんながそれぞれ個人的に、
うん、
いやでもやっぱ皆さん ね、あの私ね、やっぱり、ね、王道で言えばファミコン、スーファミ、うん、プレステ、
うん、
とかっていう流れがやっぱりメジャーなところできたから、ね、うん、やっぱそこの回答が中心なのかなって思ってたんだけど、
うん、
さすがね、この番組のリスナーの方の裾野の広さよって思った。
結構いろんなご回答いただきました。
結構ばらけたよ ね
なるほどですよ、
ねえ、うん、やっぱりね、皆さんそれぞれね、うん、こだわりを持って、
ね、
ハードを選び、ソフトを選びで、ねね、こんな立派な大人に ねそれぞれがなってきたんだなという、
やっぱこのカード一つ買うにしても思い出があるよね。
そう、うん、特にさ、あのなんだっけ、お小遣いで、うん、そのおもちゃとっていうか、ね、ゲームとか買ってた世代って本当さ、あの身を切る覚悟でゲームを選んでたじゃない、ね、
一番最初は本当そうですよ、ね、う
ん、これとこれ選ぶんだったらどっちか諦めなきゃいけなくって、
う
ん、
そう
しかももうこれでお年玉全部なくなりますみたいな、
ね、本当に真剣に選んだわけですよ、
ね、真剣に選んでましたよね、うん、で最近はさ、ほらプレステーション3とかもそうなんだけども、うん、あのダウンロード版でネットで、
うんうんうん、
あの買えたりとかすることもあるから、ね、こうショップでね、お年玉袋を握りしめて、ね、うんって悩んでた、うん、あれとはまた違うね、購入の方法も出てきたっていうことでね、でもまあね、これはね、あのショップに行けない方なんかにはすごく便利なシステムだと思うので、うんうん、でも私ね、たまにね、あのやっぱ冬休みとクリスマス前とか、うん、正月三が日ゲームショップ行くの楽しいのよ、
う
ん、
あ
の
ね、そうね、
子供がやっぱりそうやって一生懸命悩んでるのを、うんうん、あのね、うん、あのすごいね、おばちゃんの立場から見るのも楽しいんだけれども、
うん、
どっちかというと私はね、子供を押しのけてワゴンセールでゲームを書くあの上勢のある大人の特権じゃない、
う
ん、
そうよね、
ワゴンでさ、うん、いいゲームをむしり取るのは、ね、
あんた買えないだろうけど、あたい買うからみたいな。
あたいはここで6タイトル買えるからみたいな。そんなね、そんな大人のずるさをね、あの教えてあげてるのよ、私
そうやって
。みんなも頑張ってね、みんなも頑張って学校行って、頑張って就職して、ゲームがいっぱい買えるような大人になるといいねっていうのをね、身をもって教えてあげてるわけ。
すげえ。
親御さんはなかなか教えてくれないこと、うん、私が教えてるのよ。そういう意味で私、教育委員会からね、何かしらのね、盾とかもらって ってきたもんね。いやいやいや
何の伝道師だよこれ。
何もためにならないんだけど、まあ、それが世の中の現実だから、
う
ん、
いやいやそうだけどね、
教えてね、うん、伝えていきたい、ね、伝えていきたい、
あんた今すごい真摯なつぶらな瞳で言うこと結構あれですよ、ね、あんた大人の、
ね、子供に伝えていきたいよね、うん、ということでですね、来月の俺の話なんですけれども、はい、アンケートテーマはとうとう禁断のやっちゃいますよ、
あ来た、
あなたのベスト 80s ということで、音楽だけじゃないよ、うん、80年代の日本といえば、まあ、音楽も映画もさまざまなカルチャーがぐっとグローバル化した感じがしない、
はい、
アメリカの情報、イギリスの情報とかガンガン入ってきて、うん、ある意味ね超イケイケな時代だったじゃん、
そうですよ、
本当に、うん、本当にナウなヤングの時代だったじゃない、
ナウなヤングでフィーバーな時代ですよ、
フィーバーな時代だったんですけれども、はい、まあ、例えばね80年代といえば海外だけじゃなくて日本国内でもアニメなどでも今でもね名作と言われる作品がどんどこ出てきた時代でもあります、うん、そんな80年代であなたが最も心に残ったもの、そして今でも心惹かれているものを教えてください、音楽でも漫画でもアニメでもカルチャー全般でも何でも構いません、
はい、
来月のアンケートテーマ、あなたのベスト 80s、 台風 FM のウェブサイトにございます、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、うん、コメント欄よりご投稿ください、ということで以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ワンからツーから
小ネタ超特急。
お母さん、なんでいつもマルイチミートでお買い物するの？
それはね、マルイチミートの豚肉、野菜は生産者の人たちが一生懸命健康に育てていて、美味しくて栄養豊富だからかな。
ふーん。
健康な食材を規則正しく食べてれば薬になるからね。
医食同源っていうやつだね。
なちこは難しい言葉よく知ってるね。沖縄は昔からその考えがあるからね。お母さんもそれを見習って料理してるわけ。好き嫌い言わないで野菜も食べないといけないよ。
はーい。
マルイチミートは生産者の方々が一生懸命育てられた健康的な食材をこれからも提供してまいります。
ほへおかみさん、時間
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はいよ、
ここからはエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のセレクト、エイミーセレクト犬僕シークレットサービス、太郎ちゃんは
私三友康平さんの必要とされなかった話でございます。
ということで、では早速太郎ちゃんからご紹介お願いします。
はい、ですね、こちら三友康平さんの、こちら一気コミックスの方でですね、うん、出版されてるんですけども、あのですね、
うん、
このお話について前知識も全く何もなく、そして三友康平さんについても全く何も存じなくてですね、
うん、
なんかちょっと惹かれると思って買って、
あ、ジャケがいわゆるジャケ買い的な、
うん、はい、買ってみて読んでみたわけですよ、
うん、
あのね、読めば読むほどね、なんかすごい、なんでこんな風になってしまうのっていう、
ね、あの今、うん、太郎ちゃんの表情がめっちゃすっきりしてない顔なんで、
もうなんかもう、あ、もうグレー、
うん、
グレーを極めてる作品だと思いました。
表紙のイラストもグレーを極めてるよね。
グレーですけども、あのね、もうこのタイトル、必要とされなかった話、もうそのまんまのお話なんですよ、うん、内容が、
うん、
もうあの時代背景とかがですね、あのそういった細かい設定は描かれてないので、あのまあ、舞台は日本でっていう感じなんですけども、あの村の食料が少なくなったからと口減らしの対象になってしまった男の子が主人公の話なんですね。あのなんだろう、この口減らしの対象にあった人たちのこの男の子以外にも、あの以外にも5人いてですね、その全員6人もう森の方に追い出されるんですよ、
村からね、
村から追い出されて、うんうん、そして男の子が一番最後の最後ですね、あのつぶやくセリフがあるんですけど、そのセリフに持っていきたいがためのすごいシンプルで力いっぱいなストーリーがすごい展開してるんですけども、
うん、
ただ本当にでなんでって言いたくなるような
そうね
エピソードとかですね、なんか、なぜこの人がこうなったのかとか、なぜこういった口減らしの対象になってしまったのかとかですね、うん、そういったエピソードがですねちょっと細かいところがなかったんですよ。なので、
そうね、確かにな
ので漫画のテーマとしては、まあ、誰にも必要とされてなかったので一人で生きることを選ぶなのか、 誰も必要としないで一人で生きることを選ぶなのか、この辺がちょっとまだ自分がまだ読み切れてない部分がすごい大きくて、
あでもそこについてはさ、うんうん、作者もさ、うん、あえて書いてないのかなって思うぐらい書いてないよ ね、 ね、本当にね。
そうなんですよ。だから読んだ後にもうこれどう、そこですごくグレーな気持ちのまんまで終わってしまう作品なんです、うん、だから自分としてはこれ一回ちょっとプラスでなんか別タイトルでもなんか話を加筆してもう一回出してほしいってすごく思うんですよ。
なんかアナザーストーリーを加えた上での、
うん、加えた上での作品を、
まあ、真相版的な感じだね。
もう一個なんか作るとすごいなんかああそっかこういうことだったんだなっていうのが分かって、そこでなんかああってそこで初めて腑に落ちそうな感じはするんですけども、であの実は私本当にまだ三友さんがですねどのような方っていうのがですねまだまだちょっと本当に情報とかがつかめておりませんのですよ。
やっぱ結構さあの、うん、なんて言えばいいのかな、インターネットに作者さんの情報が全然出てない方ってまだ意外に多いよね、
うんうん、
実
は本当に多くて三友さんも多分その中の一人かなと思うんですけども、なのでちょっとただこの作はとっても好きなんです。なので、うん、ちょっとこの他にあの短編集とかもねあの販売されておりますのでちょっとそれをもっと読んでみて、うん、三友さんについてちょっと知りたくなるなっていう感じですね、はい、
あのこれはあの何精神的に余裕がある時じゃないと読めない作品だなって、うんね、でも私は思った ね、
そうだ ね、 ねちょっと気力と体力が必要です。
あの自分自身がちょっと、はい、あの今あの孤独感に苛まれてる時に読むと、うん、あの すごいところに、うん、持ってかれちゃうので、
そうです ね、 ね
気をつけたいではあるけれども、うん、でもこれをあの多分だからあのなんて言えばいいのかな、この補足説明的なところをほとんど省いた状態でエンディングまで一気に持ってったってことは、もう本当にこの人書きたいの、うん、このエンディングを書くためだけに最初の1ページから始めたんだなっていうのが、もうそこに向かって行くのにあのなんて言えばいいの、枝葉は全部いらないっていうのが分かる、
そうですね、
読者がすごく理解できる書き方なので、
だから多分そこで受け入れられる人受け入れない人は多分ちょっと鈍される感じはしますね。ちょっとこの他の話もちょっともうちょっと呼び込んでみたいと思います。
はい、
それでじゃあエビッペの方もお願いします。
はい、以前から、この犬僕シークレットサービスというタイトルですね、気になってたんですけれども、犬って読むところが怪しい狐と書くんですよね、はい、いわゆる日本語で言うヨウコというやつなんですけど、うんうんうん、怪しい狐かける僕 SS シークレットサービスね、
ほいほい
ということで、私これね SS 最初ね、うん、ショートストーリーなのかと思ったんだけど
そうですね、
シークレットサービスでございます。この犬僕がずっと書店さんで平積みの位置からですね不動なもので、
うん、
もうねずっと何年も来てたので、うんうん、すごく人気があるんだなっていうのも分かってたし、ね、とても可愛らしいね萌えな絵柄なので、
本当に
ぶっちゃけねここがハードルだったのよ私の、
あんまり
にも萌えな絵柄は、うん、あんまし触手が伸びなかったので買いあぐねてたんですけれども、しかし漫画家としてさ、もうほとんど常に平置きの状態でキープしているそんなもう大人気の漫画読まないのはいかんなと思いまして、買ったわけですよ。買ってよかった
言い切った。
だって私買ったその日に、うん、あのその時点で出ている巻全部買ったんだけど、
おうおう、
あのその日の晩のうちに3週読んだからね。
おーすげー、
3週目突入しましたよ、
うん、
で、まあ、この作者の藤原ココアさんですね、ご紹介初めてですのでまずは簡単にプロフィールから、藤原さんは1983年生まれの現在29歳、福岡県在住の少女漫画家さんです。でデビューしたきっかけは、エニックス主催の第7回21世紀漫画大賞の佳作を受賞したことです。この佳作受賞時なんと14歳、
おお、
その翌年、うん、中学3年生で、うん、月刊ガンガンウィングで商業誌デビューですよ。
すげー、
義務教育のうちに商業誌デビューって里中町子以来私知らなかったわ。
でも本当に
アリエスの乙女たち以来知らなかったわよ私、こんな義務教育中に商業誌デビューなんて。
えらいこっちゃ
ねえ、すごい時代挟んでますけれども、
うん、
で、あのアンソロジーコミックメインで執筆してた時代もありましたけれども、オリジナル作品の私の狼さんディア、うん、そして現在、連載中の犬僕シークレットサービス、どの作品も大変人気で、うん、ディアはドラマシリーズとして2タイトルも発売されています、
うん、
犬僕は今年アニメ化されまして、もうこちらはですねもうブルーレイも出てましてすごい評判になってます、うん、で、犬僕の連載誌がですね月刊ガンガンジョーカーということもありまして、女の子向けの漫画かなと言ってね、一見思われがちなんですけれども、実は読者には男性も大変多いということで、
うん、
でねこの作品ね太郎ちゃんも読んでもらったんですけれども、登場人物のキャラの立ち方が半端ないので、
半端ないっす。
だからね、どんな属性に燃える読者でも、うん、絶対誰かのファンになるんだよね、
うん、
どのキャラも粒立ちが本当によろしい、
うんうん、
で、まあ、ストーリーはねちょっとあれなんでだいぶ端折って話すと、うん、人と妖怪が交わって生まれた一族には、うん、強力な力を持つ先祖返りと呼ばれる子供が時折生まれることがあります、うん、この様々な血脈の先祖返りが同じ境遇の者同士で外敵から身を守れるように作られたマンションで生活をして、同じく先祖返りの力を持つシークレットサービスに守られながら日々を過ごしていくという、ちょっとほんわかでラブリーで コミカルなお話かと思ってたんです、
うん、
第3巻までは
、うん、
しかし第4巻からの怒涛の展開、
うん、
もう今までねキャラが立ちまくってた登場人物のね見え方もちょっとね読者の方からの見え方も変わってくるぐらいの、ね、うん、展開がありまして、またしかもこれですね今月の22日に第8巻が出るんですよ。
ほう、
そこでね第2章が終わるんです。
ひえ、
どんな展開があるんだかもうすごいことになってます、うん、でね、あのほんわかな回でもグッとくるシーンが結構あるんですよね、
うんうん、
可愛らしいエピソードかなと思いきやね、こっちの涙腺をね緩ませるようなところがあったり、うん、あとシリアスな回でズドンと重くねのしかかってくるね部分もあったりとね、読んでるこちらの方の感情がちょっとジェットコースター並みに上下左右に動かされる作品なんですけれども、ちなみにね今年アニメ化になったのはたった12話だけなので、あのアニメをご覧になった方でコミックスまだ読んだことのないっていう方はぜひコミックス読んでいただきたい。で、あの表紙のねあのこの可愛い絵柄だけで私判断して買いあぐねてたんですけれども、うん、やっぱねそういうところでね判断しちゃいかんよなってね、うん、改めて痛感しました、うん
うん、いやでもあの私もこれ借りた時に、うん、あーなんかすげー萌えだなーって、ね、ちょっと
あの、私の漫画の読み方変わってきたかなってちょっと思った
でしょ、なんかやっぱあこのジャンルいったかって思ってちょっとね1日2日なかなかちょっとすぐ読むとかなかったんだけど、ただ読んだらすごいんだよねこの漫画。
この漫画は、ね、本当に絵柄で判断しちゃいけなかった、
ね、うん、いかんいかん、あのね萌え漫画じゃないもん、
うん、違う萌え漫画じゃねえよ。でね、うん、もう私ねちなみにねもうちょっと話しちゃうんだけれども、
うん、
最初の1話の、うん、1ページ目に書いてあるのが時間は重みだ僕はそう思うっていうこの言葉がね、
うん、
本当にね、うん、後でねボディーブローで聞いてくるんだよね
ボディーブローでね、
うん、グフって
グフってね息が
もう、ね、血を吐くぐらいのグフで ね聞いてくるんだけれども、うん、
これはねまずそれを読まないと分かんないですよ。
そう、う
ん、
ちなみにどのキャラ好きだった？
おいらはそうね、ちょっとあの見せたいから見る、あ、かげろうくんたまらんね、
あのド S キャラド S キャラで
本当に
あのねド S キャラで、うん、あの仮面をかぶってマントを着ているね、うん、あのどっから見てもね怪しいキャラなんだよね
本当あのねもう本当にそんだけいろんなキャラがいます
ね、
やばいやばいっす。
私はねあのね野原さんがね、
あやっぱりうちは野原さん行こうかと思ったんですよ。
あのね野原さんが、うん、野原さんゆり系じゃない、
うん、
だからね私とね野原さんがね女の子の好みの系統がね結構かぶっててやばいなって思った、
うん
うん、
そうね本当にねあの本当キャラをねいろいろとに押したくなるぐらいいろんなキャラがあります。
でもね私はねあのロロミアカルタちゃんがね一番大好き、うん、だからね、
うん、
あの第一章のエンディングの4巻の時にね、
うん、
もう号泣したよ本当に、
うんうん、
カルタちゃんのに起こった出来事をね読んでね、うん、マジかと
これはねまずちょっと読んでもらわないと分からないですね、ま、
読んでもらわないと分からないけれども、
はいはい、
まあ、ここのところはですねもう本当に皆さんに一押しなのでぜひ、
はい
はい、手に取っていただきたいと思います、
はい、
次回の今月のこれなんですけれどもピックアップ予定のタイトルをご紹介しましょう、はい、私は、高橋圭太郎の夜ムンガンドをとうとうやろうかと思っております。
私久保田春子さん昭和元禄落語真珠でございます。
はい、はい、という内容でお届けしました小ネタ超特急今月のこれのコーナーでございました。
はい、ザーランザーラン
今日から実践
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。
いやいやいや、
今回も早かったね。
早かったね。
ちなみにね、来月のオンエアは12月12日。
早っ。
12の12よ。
死に12。
12の12の夜、夜7時からのウェンズデーやさ。よし、
死に洗い。
死に洗いウェンズデーやさ。うん、ということでですね、なんと驚愕のゲスト、
うん、
この台風 FM の一輪の花、
はい、
諸見里杉子さんもゲストにですね、彼女のオタクな部分を掘り出していきたいと思います。
たまらん。
はい、ということで台風 FM ウェブサイトにございます、小ネタ超特急のブログにも、今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、チェックしてみてください。
はい、
ということで、それでは次回12月12日12/12にお会いしましょう。
はい、
これで超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
すぎり
すぎり、
萌え
萌え
萌え、
あなたに一言伝えておきたいのです。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。